24ページ11、暮らし、住まい、環境、安全。暮らし。街中の土地活用や建て替えの検討にアドバイザーを派遣します。ID1014450。中心市街地での老朽建築物の建て替えや、狭小で利用しにくい低地・未利用地の改善・解消に向けアドバイザーを派遣します。内容、土地や建物の共同化や有効活用に関する助言、勉強会・講演会の講師の派遣など。対象、中心市街地で土地または建物を所有する2人以上の権利者のグループ。その他、中心市街地の範囲や申し込み方法など詳しくは市ホームページをご覧になるか、再開発室、電話 632-2570 へ。消防団員の防火衣が宝くじの助成で整備されました。市消防団では自治総合センターが行う地域防災組織育成助成事業による一部助成を受けて防火衣42着を購入しました。今後も消防団員は地域の安全・安心のために活動してまいります。問い合わせ、警防課、電話 625-3009。万馬出張所、パスポートセンターの業務を休止します。ID1006293。2月3日17日土曜日は、電気設備法定点検などのため、万馬出張所とパスポートセンター、馬場通り4丁目、宇都宮表参道スクエア5階のほとんどの業務を休止します。問い合わせ、万馬出張所、電話 616-1542、パスポートセンター、電話 616-1544。今月のデジ活、2月1日から3月18日はサイバーセキュリティ月間です。インターネットを安全に利用しましょう。スマートフォンは便利である一方、ウイルス感染や個人情報の流出など多くの危険が潜んでいます。この機会にセキュリティ対策ができているか確認してみませんか？問い合わせ、デジタル政策課、電話 632-2786。 24ページ、写真。デジタル政策課、主任主事、須永亮介。スーツ姿で笑顔の須永さんが、セキュリティ対策してますか？とコメントしています。写真終わり。1、これだけは押さえておこう。セキュリティ対策9か条。OS やソフトウェアは常に最新の状態にしておきましょう。パスワードは長く複雑にして、他と使い回さないようにしましょう。多要素認証。パスワード、IC カード、指紋などの複数の要素の組み合わせで本人認証を行うことを利用しましょう。偽メールや偽サイトに用心しましょう。メールの添付ファイルや本文中のリンクに注意しましょう。スマートフォンやパソコンの画面ロックを利用しましょう。情報はバックアップ、複製しましょう。外出先では紛失、盗難、覗き見に注意しましょう。困ったときは悩まず相談しましょう。その他、詳しくは内閣サイバーセキュリティセンターホームページ http://www.nisc.go.jp/セキュリティサイト security-site handbook/index.html をご覧ください。2、もしもの時の連絡先。スマートフォンやインターネットを利用して心配事がある場合や、万が一詐欺などの被害に遭ってしまった場合には、市消費生活センター、電話 616-1547、警察相談専用電話、#9110、またはお近くの警察署にご相談ください。2月から4月は、住民移動の手続きで窓口が混み合います。ID1025570。 2月から4月は転勤や入学などで住所を移す人が多く、市民課、各地区市民センター、出張所の窓口が混み合います。特に月曜日、金曜日、祝休日の翌日、暦の良い日、3月中旬から4月上旬は例年大変混み合い、待ち時間が長くなることが予想されます。市民課、各地区市民センター、出張所の窓口の待ち状況はスマートフォンやパソコンで確認できますのでご利用ください。待ち状況はこちらから、市ホームページ QR コードの表示あり。なお、マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの人は、住所変更などに伴い、カードの更新が必要です。カードの更新には時間がかかるため、午後5時以降にお越しの場合は、再来帳をお願いすることがあります。また、マイナンバーカードをお持ちの人は、窓口に来帳せず、スマートフォンやパソコンからマイナポータルにアクセスし、オンラインで転出の届け出ができます。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、市民課、電話 632-2271。スマートフォンによるコンビニ交付サービス、ID101-2038。マイナンバーカードを使って住民票などを取得するコンビニ交付サービスがスマートフォンでも利用できるようになりました。利用できるコンビニ、ファミリーマート、ローソン。利用できるスマートフォン、Android 端末。その他、事前にスマホ用電子証明書の搭載が必要です。スマホ用電子証明書の利用申請など詳しくは市ホームページをご覧になるか、市民課、電話 632-2267 へ。テレビやラジオから市の情報を手に入れよう。ID100-0010。テレビ、データ放送、栃木テレビにチャンネルを合わせ、リモコンの D ボタンを押し操作してください。お知らせやイベント情報をいつでも見ることができます。市政広報番組、宇都宮のいいとこや、ライトライン沿線の魅力を紹介しています。ラジオ、様々な番組で旬な情報をお届けしています。その他、放送時間など詳しくは55ページをご覧ください。問い合わせ、広報広聴課、電話 632-2028。フェスタ舞宇都宮2024、出展者などを募集。ID101-1773。問い合わせ、市民検証推進協議会、みんなでまちづくり課内、電話 632-2900。4月1日の宇都宮市民の日を記念するイベント、フェスタ舞宇都宮は、市民の皆さんが日頃の活動成果の発表を通じて、コミュニケーションを深めるとともに、宇都宮の良さを認識、再発見する場です。自由な発想でご参加ください。1、出展者の募集。日時、5月19日日曜日、午前10時から午後3時。会場、宇都宮城址公園。募集内容、屋台村、展示模擬展など。ステージ、踊りや演奏などの発表。音響設備は実行委員会で用意。子どもの広場、子どもたちがさまざまな遊びを体験できる場。対象、市内で活動しフェスタ舞宇都宮の趣旨を理解し、日常活動の発表や PR などを行う市民、団体、企業。販売行為がある場合は、日頃の活動の PR を必ず行い、価格を安くするなど市民へ還元すること。募集枠数、参加料、下の表の通り。25ページ表。この表は出展者の募集に関して区分、募集枠数、参加料を示したものです。区分は3つあります。順に読みます。区分、屋台村、募集枠数50枠、参加料、販売行為なし500円、販売行為あり、企業・事業者など7000円、ミヤパス協力店は6000円、市民活動団体など2000円、 ミヤパス協力店は1500円。ステージ、16枠。参加人数5人まで500円。10人まで1000円。11人以上1500円。子供の広場、10枠。市民活動団体など500円。表終わり。募集枠を超えた場合は抽選。追加備品借用については別途使用料がかかります。また、自治会員の福利厚生制度、ミヤパスの活用促進に協力できる団体は、出店の優先や販売行為ありの団体に限り、参加負担金を減額します。詳しくは募集要項、市ホームページからも閲覧かをご覧ください。申し込み期間、2月5日午前9時から、2月9日午後5時15分。その他、窓口での受付は行いません。2、広告・資金協賛の募集。25ページ、表。この表は、広告媒体物ごとに、制作予定枚数、単価一口、企画・金額を示したものです。広告媒体は、1から5の5つです。広告媒体物名、1、事前 PR パンフレット、制作予定枚数、3つに分かれます。1つ目、3500枚、単価1口、規格 18.5cm×6.5cm、金額5万円。2つ目、5000枚、18.5cm×6.5cm、7万円。3つ目、7500枚、18.5cm×6.5cm、10万円。2、当日用案内パンフレット、8000枚、前面と裏面の2つあります。前面 6.5cm×7.5cm、7万円。裏面 18cm×8cm、10万円。3、ステージ看板、1枚、400cm×80cm、10万円。4、ステージパネル、1枚、180cm×90cm、3万円。5、事業協賛、一口1万円から。表終わり。申し込み期間、1、事前 PR パンフレットは2月5日から3月1日。それ以外は2月5日から3月29日まで。3、物品協賛の募集。当日参加者へ配る物品などの提供を募集します。特典、当日用案内パンフレット及びステージ近くに設置する看板に協賛団体名を掲載するほか、3万円以上の協賛団体が出展される場合、2月29日までに申し込みいただければ、参加料無料にて出展スペースを提供します。申し込み期間、2月5日から3月29日。申し込み方法、市ホームページの申し込みフォームに必要事項を入力するか、市民検証推進協議会、市役所実会、みんなでまちづくり課内、各地区市民センター、出張所、障害学習センター、地域コミュニティセンター、市民活動センターに置いてある募集要項の申し込み用紙、市ホームページからも取り出しかに必要事項を書き、E メールまたはファクスで、市民検証推進協議会、電話 632-2900、ファックス 632-3268、e メールアドレス u2207-city-city.utsunomiya.栃木-tochigi.jp へ。マイナンバーカードに関する手続き、ID1028960、地区市民センターでの申請サポート、期間・会場、2月5日から7日、富谷地区市民センター、徳次良町、豊里地区市民センター、岩戸町、2月13日から15日、篠井地区市民センター、下小池町、姿川地区市民センター、西川田町、2月20日から22日、 すずめの宮地区市民センター新富町2月26日から28日、上河内地区市民センター中里町3月4日から6日、河内地区市民センター中岡本町、時間午前9時から午後5時、内容申請書の記入補助や顔写真の無料撮影、対象初めてマイナンバーカードを申請する人、その他商業施設などでも実施しています。詳しくは市ホームページをご覧ください。休日窓口の開設、日時2月4日日曜日午前8時30分から午後4時、場所市民課市役所1階、内容マイナンバーカードの交付、電子証明書の更新、暗証番号の再設定、その他交付場所が各地区市民センター出張所の人は1週間前までに市役所で受け取りを希望する旨をご連絡の上お越しください。問い合わせ市民課電話 632-5266。 3月1日から戸籍届出や戸籍謄本などの取得が便利になります。 ID103-3865。 3月1日から戸籍法の一部を改正する法律が施行され、次のことができるようになります。 1. 戸籍の届出における戸籍謄本の提出が不要。婚姻届や養子縁組届など戸籍の届出の際に原則として戸籍謄本の提出が不要になります。 2. 戸籍謄本などの広域交付。本籍地が市外であっても本市の窓口で戸籍謄本などが取得できるようになります。取得できる証明書、戸籍・除籍謄本、改正現戸籍謄本、ただしコンピュータ化されていない戸籍・除籍や戸籍・除籍証本、一部事項証明書は取得できません。取得が可能な人、本人・配偶者または父母・祖父母・子・孫などの直系親族、持ち物マイナンバーカードや運転免許証など観光所発行の顔写真付きの身分を証明できるもの、その他郵送や代理人による手続きはできません。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ戸籍の届出、市民課電話 632-2270、 証明書の交付、市民課電話 632-2265。 2月は正しい猫の飼い方推進月間です。人と猫が共生できる社会を目指して正しい猫の飼い方について考えてみませんか。問い合わせ生活衛生課電話 626-1108。 飼い猫が地域社会で迷惑をかけないようルールを守って飼育しましょう。 1. 猫は室内で飼いましょう。屋外は交通事故や迷子など危険がいっぱいです。外に自由に遊びに行かせて無事家に帰れる保証はありません。また猫のいたずらや糞尿で近隣住民に迷惑をかけることがあります。2. 最後まで世話できる数だけ飼いましょう。不妊去勢手術を行い、むやみに繁殖させないようにしましょう。キャットフードやトイレ用品、医療費など、猫1頭の生涯飼育費用は約130万円と言われています。自分が飼えないときは、新しい飼い主を探すなど、生まれてきた命に責任を持ちましょう。猫が病気や高齢になっても、最後まで責任を持って飼いましょう。3. 迷子に備えて所有者明示をしましょう。迷子札やマイクロチップの装着など、飼い主の連絡先を示し、災害時や脱走などの時、飼い主の元に帰れるようにしましょう。4. 飼い主の万が一に備えましょう。一人暮らしの人や高齢者などは、突然の入院や病気などでペットの世話ができなくなることがあります。飼い主のもしもに備えて、世話を頼める親族や友人、動物病院やペットホテルなどを探しておくなど、日頃から準備しましょう。トピック、ミヤネコ講座を開催します。日時、2月20日火曜日、午後2時から3時。会場、保健所、竹林町。内容、稲見博之さん、 稲見動物病院院長による猫の習性や特徴を知り、猫と快適に暮らせるよう地域猫について学ぶ講座。対象、市内在住か通勤通学者。定員、先着20人。申し込み期限、2月15日午後5時。申し込み方法、電話で生活衛生課、電話626-1108へ。皆さんの意見をまちづくりに、パブリックコメントを募集。ID100-9815。1、第二次宇都宮都市交通戦略改定計画。概要、第二次宇都宮都市交通戦略の策定から5年が経過するため、中間見直しを行い、スーパースマートシティの実現に向け、全世代が安心して快適に移動できる移動環境の構築を推進するためのもの。2、羽賀宇都宮地域公共交通計画。概要、スーパースマートシティの基盤となる NCC の着実な形成に向け、基幹公共交通を共有する羽賀町と連携し、公共交通ネットワークの維持・充実を図るためのもの。募集期間、2月15日から3月15日。公表方法、交通政策課、市役所6階。行政情報センター、市役所1階。市ホームページ、各地区市民センター、出張所、障害学習センター、市民活動センターで閲覧できます。意見提出方法、直接または送付、ファクス、E メール、意見、住所、氏名、電話番号、年齢を明記で、郵便番号 320-8040、市役所交通政策課、電話 632-2160、ファックス 632-5426、E メールアドレス u2015@city.utsunomiya.tochigi.jp へ。清原地域の魅力を見て、触れて、楽しむ、清男、清原マルシェ。問い合わせ、NCC 推進課、電話632-2122。ライトライン沿線のさらなるにぎわいや交流促進を目指し、ライトライン清原地区市民センター前停留場、清原工業団地、周辺の緑地などの一部で社会実験を実施します。ぜひお越しください。日時、2月24日土曜日、25日日曜日、午前10時から午後3時。内容、地域の郷土料理などを振る舞うテント店舗やキッチンカーの出店、観覧用のベンチやテーブルなどの設置、缶バッジ作成体験や遊具の無料貸し出し、射的やはしご車の搭乗体験などの催し多数。申し込み方法、当日直接会場へ。その他、ライトラインなどの公共交通機関でご来場ください。27ページ、イラスト。清男清原マルシェの会場を少し高いところから斜めに見下ろしたイラストです。奥にはライトラインの停留場があり、LRT が走っています。隣接する会場の停留場側には大きな楕円形の建物があります。工業団地管理センターで魅力発信ゾーンになっています。ここでは24日土曜日、25日日曜日、地域の写真やマップの展示、企業 PR ブース、地域内の中学・高校生の作品展示、イートインスペースの設置があります。建物の手前側は木々の生える屋外会場になっています。建物側から順に、憩いゾーン、フードドリンクゾーン、スタディーゾーン、憩いゾーン、プレイゾーンが示されています。憩いゾーンには、24日土曜日、25日日曜日、テーブルや椅子などの設置があります。フード&ドリンクゾーンは、24日土曜日、25日日曜日、キッチンカーや地域のテント店舗の出店、各10店舗程度があります。スタディーゾーンでは、24日土曜日、栃木県警 PR ブース、 25日日曜日、消防局 PR ブース、自衛隊 PR ブースが設置されます。プレイゾーンでは24日土曜日、地域内の中学・高校生の吹奏楽部などによる発表があります。ライトライン停留場から建物を迂回して直接屋外会場へ入る動線も示されています。こちらにもフードドリンクゾーンとプレイゾーンがあり、24日土曜日、25日日曜日、立地企業や教育機関と連携した子ども向け出展、遊具の貸し出しがあります。イラスト終わり。住まい。市営霊園の利用者を募集。ID102-6689。場所、青山公園、神掛町、変換区画。種別、第4種、4平方メートル。募集区画数、15区画。使用料、19万円。抽選日時、3月1日金曜日、午後2時から。抽選会場、青山公園管理事務所。神掛町青山公園内。対象、次のすべてに該当する人。1、市内に引き続き6ヶ月以上住民登録している。2、埋蔵すべき証骨がある。3、使用できる墓を持っていない。ただし、遠方の墓を整理する場合は、可。申し込み期限、2月19日。申し込み方法、青山公園管理事務所、各地区市民センター、出張所、生活安心課、市役所2階に置いてある申し込み用紙、市ホームページからも取り出し課に必要事項を書き、添付書類をお持ちの上、直接青山公園管理事務所へ、土曜日、日曜日、祝休日も受け付けます。その他、必要書類など詳しくは青山公園管理事務所、各地区市民センター、出張所、生活安心課に置いてある申し込みの手引き、市ホームページからも取り出し課をご覧ください。なお、以前に市営霊園の抽選に外れた人は書類を省略できることがあります。また、北山霊園、上河内東山霊園、河内北霊園、東の森公園は随時申し込みを受け付けています。問い合わせ、生活安心課、電話 632-2819。市営住宅の入居者2月の募集、ID100-5648。受付日時、2月7日まで、午前8時30分から午後6時。受付会場、宇都宮市営住宅管理センター、中央1丁目、東急コミュニティ。抽選会、2月9日金曜日。その他、募集住宅や入居申し込み資格、方法など詳しくは、宇都宮市営住宅管理センター、住宅政策課、市役所9階、各地区市民センター、出張所などに置いてある入居申し込み案内、市営住宅入居者募集をご覧ください。問い合わせ、宇都宮市営住宅管理センター、電話、678-8861、住宅政策課、電話 632-2553。
悠久の丘の空き状況を確認できます。 ID100-4814。 火葬や葬儀などで悠久の丘、神掛町を利用する場合は予約が必要ですが、葬祭事業者に予約を依頼する前に1週間先までの空き状況を悠久の丘ホームページの予約状況確認サイト http://www.u-yukynooka.jp/予約/yokyu/24時間確認できます。悠久の丘ホームページ予約状況確認サイト QR コードの表示あり、問い合わせ悠久の丘、電話 649-1150、 生活安心課、電話 632-2553。 2866。環境。町に花と緑を増やそう。地域緑化花苗配布事業。ID100-5725。対象。市内の自治会、子ども会、地域の市民団体、事業所、個人事業所を含む、社会福祉施設などで、次のすべてに該当する団体。1、通行人も花を楽しめる場所に花苗を植栽することができる。2、指定の配布予定日、6月7日から9日、または6月14日から16日、に、指定の配布場所に取りに行くことができる。3、植栽後に事業報告書、写真付き、を提出できる。4、植栽後も継続的に責任を持って管理できる。配布数、新規団体は花苗40株、サルビア、マリーゴールドを予定、プランター4個、培養土4袋。継続団体は花苗40株、サルビア、マリーゴールドを予定、応募多数の場合は数を調整。なお、マリーゴールドは上限35株。申し込み期限、3月8日、必着。申し込み方法、景観緑課、市役所実会に置いてある申請書、市ホームページからも取り出しか、に必要事項を書き、直接または送付、ファクス、E メールで、郵便番号 320-8540、市役所、景観緑課、電話 632-2597、ファックス 632-5421、E メールアドレス U 以下数字5500-2100、数字終わり、city.city.utsunomiya.栃木.tochigi.jp へ。その他、この事業は宇都宮市都市緑化基金で賄われています。基金への寄付も随時受け付けています。出生住宅新築に記念樹を差し上げます。ID100-5727。1、出生記念樹。対象、出生で市民となった人。2、住宅新築記念樹。対象、市内に住宅を新築購入した人。配布数、13種類の苗木から1本、または球根のセットから選択。引き換え期限、3月31日。引き換え方法。1、出生記念樹は、出生届提出時にお渡しする出生記念樹引き換え券。2、住宅新築記念樹は、市職員が固定資産税の税額算出で家屋調査をする際にお渡しする住宅新築記念樹引き換え券をお持ちの上、直接引き換え場所へ。なお、2、住宅新築記念樹でマンション、建売り住宅、中古住宅を購入した人は、景観緑課、電話 632-2597 へお問い合わせください。その他、引き換え場所など詳しくは市ホームページをご覧ください。ご活用ください。宇都宮の広報いろいろ。問い合わせ広報校長課、電話 632-2028。 メール配信 ID100-9650。 防災情報、消防出動情報などを配信しています。一度登録すれば、情報が自動的にメールで届く便利なシステムです。災害発生時には、気象情報のほか、避難情報など、あなたの身を守るために 重要な情報を配信します。この機会に登録をお願いします。登録はこちらから、QR コードの表示あり。X、旧 Twitter、ID、100-9643。ポストと呼ばれるメッセージを使ったコミュニケーションツールです。フォローをすると、タイムライン上に、市ホームページの最新情報や緊急時の避難情報などが自動的に流れます。ぜひフォローをお願いします。アカウント、@city_city_宇都宮 utsunomiya。登録はこちらから、QR コードの表示あり。LINE、ID 102-2069。ライフスタイルの多様化を踏まえ、夜間や休日など24時間365日、いつでもどこでも気軽に LINE で子育てや家庭ごみの分別などに関する問い合わせができるサービスを提供しています。ID @宇都宮 utsunomiya。登録はこちらから QR コードの表示あり。28ページ写真。3人の女性が集まっています。2人の中年女性が手にスマホを持ち、若い女性に操作を教わっているようです。写真終わり。自転車の町宇都宮、駐輪場を利用しましょう。ID 100-6120。問い合わせ、道路保全課、電話 632-2513。自転車は気軽で便利な乗り物ですが、自転車を歩道などに放置すると、歩行者や自転車の通行を妨げるだけでなく、交通事故の原因にもなります。また、点字ブロックの上に自転車が放置されると、目の不自由な人などが転倒する原因になり、大変危険です。市営駐輪場を利用し、皆さんが快適に暮らせる街にしましょう。市営駐輪場、利用料金、4時間まで無料、4時間超、1日1回。1、自転車100円。2、原付自動二輪100円。または150円。定期利用では学生割引が受けられます。学生割引の対象者、小中学生、高校生、大学生、専門学校生など。駐輪場問い合わせ先。1、JR 宇都宮駅西口。電話 621-7112。2、JR 宇都宮駅東口。第一、電話 635-0859。3、JR 宇都宮駅東口。第二、電話 635-9722。4、中央一丁目。電話 635-6843。5、中央小学校北。電話 637-7918。6、JR 鶴田駅、電話 636-3725。 7、 JR 鈴目宮駅東口、電話 653-2241。 8、 JR 岡本駅西口、電話 671-0201。 9、 新幹線高架下、電話 639-8754。 10、 JR 宇都宮駅西口歩道上機械式。駐輪場1と自転車放置禁止規制区域。29ページ図。駐輪場の位置や自転車放置禁止区域、放置規制区域を示した図です。図は5枚あり、次の5つの区域に分かれています。JR 宇都宮駅周辺、中心市街地周辺、JR 鶴田駅周辺、 JR 雀宮駅周辺、JR 岡本駅周辺、それぞれの図について、駐輪場のおおよその位置、放置禁止、規制区域の順に読んでいきます。なお、1、2などの番号は、駐輪場問い合わせ先で読んだ番号に対応した市営駐輪場です。一つ目の区域、JR 宇都宮駅周辺。方位記号は、上が北を指しています。まず、駐輪場から、市営駐輪場5カ所と、市営以外の駐輪場2カ所があります。西口広場の北側に、1、JR 宇都宮駅西口駐輪場、10、JR 宇都宮駅西口歩道上駐輪場、機械式、隣へ宇都宮北側に、西口ビル駐輪場、パセオに隣接して、パセオ駐輪場、駅をわずかに南下したところに、9、新幹線高架下駐輪場があります。東口には、ライトキューブ宇都宮の北側に、2、JR 宇都宮駅東口第一駐輪場、南側に、3、JR 宇都宮駅東口第二駐輪場が位置しています。次に、自転車放置禁止区域の範囲。駅の西側は、駅前を起点に時計回りに、次の地点を結んだ範囲です。新幹線高架下駐輪場付近、川向こう銀座通り、宮の橋周辺、隣へ宇都宮北側の通り、パセオ周辺まで。駅東側では、ライトキューブ宇都宮を起点に、時計回りに、東口第一駐輪場、今泉小学校周辺、東雲通りの東の南北に走る大きな通り沿い、駅南のさざ波公園北側までの範囲です。続いて、放置規制区域。禁止区域より、さらに範囲が広がり、駅の西側では田川を越え、上河原通りの手前の道路まで、幸い橋付近も含まれます。駅東側は同じく禁止区域より南北に広がり、北は今泉小学校北側の道路まで、南はスカイブリッジ、さざ波公園南側までとなっています。二つ目の区域、中心市街地周辺。方位記号は上が北を指しています。はじめに、駐輪場、市営駐輪場2カ所と市営以外の駐輪場4カ所があります。東武宇都宮駅南東に東武百貨店駐輪場があり、その北側にも3カ所あります。中央障害学習センターに隣接して、4、中央1丁目駐輪場と中央1丁目保管所があります。中央小学校の北側に、5、中央小学校北駐輪場があります。続いて、自転車放置禁止区域。北は大通り、南は東武百貨店南側の道路まで、西は東京街道、東は二荒山神社から南下する三橋通りまでです。次に、放置規制区域。放置禁止区域より、広い範囲になります。北は、大通りが主な区切りで、東武ホテルグランデ東側の道路から、県庁までの一帯が加わります。南は、イチョウ通りまで広がっています。東は、三橋通りの一本東の道路まで。西は、西小学校の西側の道路まで広がります。三つ目の区域、JR 鶴田駅周辺。方位記号は上が北を指しています。駐輪場は一箇所で、駅前北側の6、JR 鶴田駅駐輪場。自転車放置禁止区域は、駅前広場一帯と、広場から北に伸びる道路沿いで、最初に交差する大きな道路まで、放置規制区域は、駅前広場から東 東方向に二股に分かれる大きな道路2本とそれに挟まれた範囲に広がり、東は栃木街道まで、北は放置禁止区域をさらに北に伸び、次の道路と交わるあたりまで、また駅前広場を西に少し進んだところまでも規制区域となっています。四つ目の区域、 JR 鈴目の宮駅周辺。方位記号は上が北を指しています。駐輪場は2箇所あります。東北新幹線東側で南図書館との間に07JR 鈴目の宮駅東口駐輪場があり、もう1箇所は西口駅前にあります。自転車放置禁止区域は西口駅前広場一帯と駅前から西に伸びる道路沿いで郵便局近くの交差点まで、東口は東口駐輪場周辺です。放置規制区域は駅の西側のみです。北の鈴目の宮上町公園から南西へカーブしていく道路が郵便局を越えてさらに南下、鈴目の宮中央小学校のあたりまでが範囲です。5つ目の区域、 JR 岡本駅周辺。方位記号は上やや右が北を指しています。図の中央を左右に線路が走り、中心に JR 岡本駅があります。駐輪場は1箇所で、西口の線路沿いに08JR 岡本駅西口駐輪場があります。自転車放置禁止区域は西口駅前広場一帯の範囲、東口は線路沿い、岡本コミュニティプラザを含む東口駅前広場付近の範囲です。放置規制区域は西口東口ともに数本の道路を含む禁止区域よりさらに範囲が広がっています。図終わり。駐輪場の定期利用申し込みはお早めに。3月から4月は入学や就職などにより市営駐輪場の定期利用申し込みが多く大変混雑します。駐輪台数には限りがありますので、事前に直接各駐輪場へお問い合わせください。また卒業・転勤などにより定期利用を終了する際は、駐輪場の窓口へ申し出ていただき、速やかに自転車を駐輪場から出してください。ご協力をお願いします。欄外情報。本文中に記載がないものは、原則として、対象、どなたでも、費用、無料、申し込み、不要。欄外情報終わり。